Sun Na Photo Nice Show.
そんなフォトないしょ第24回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないしょです。今日もお送りいたしますのは吉安と渡辺
です。
どうもどうも。
どうも。
第24回ということでですね、
はい、
いつも何を話すかあんまり決めてなくてこうオープニング撮ってるんですけれども、この番組もう24回で半年ぐらいになるんですよ。2月から始めたのかな、なので半年ぐらいになるんで、もう一回ですね、番組の趣旨の説明をオープニングでしようと思ってるんですけど、いいですか？
はい、ぜひお願いします。
まあオープニングでも言ってるんですけど、写真のコツを喋る番組なんですが、都内プロジェクトというのに属してまして、昼間こう AM ラジオから流れてくるノリでですね、そんなに肩肘張らずに聞き流す感じででも面白いというようなことができるといいかなと思ってるんで、写真の番組なんですが作例とかがない、
はい、
もう渡辺さんご存知だと思うんですけど、
そうですね、
写真の話してる割に写真が出てこないよなと思ってるでしょ。
はい。いつも番組の最後に紹介してるブログの方で写真が載ってるわけでもなくという。
そうなんです、ね、写真がねブログとかFacebook に載ってるわけでもなく、基本的にはポッドキャストの声だけで写真教室しちゃおうっていうですね、画期的な番組なんですね。なのでリスナーの皆さんはこう作例とかを期待されないでくださいというのだけ言っとかないといけないなという感じと、お送りしてる私吉安はですね、普段写真の先生をしているわけではなく、ただ単に写真好きのサラリーマンをしていますと。渡辺さんはなんとなくポッドキャストに興味を持って参加してくれている感じで、写真の腕はどんな感じなんですかね。
ですけれども、他の方に最近こういう写真も撮ったんだよって見せると、お、なかなかいいねとか面白いねとかって言われることはありますね。
そうじゃないですか、
はい、
で写真には興味がある程度あって参加してもらってるという感じで、
そうですよね、
できればこうリスナー代表的なツッコミをしてもらえるといいかなと思ってたりします。そんなこんなでですね、今日も写真のコツをおしゃべりしていくわけなんですけど、なんかね難しい話とかもいくつかしてきたのもあって、もう一回初心に帰って誰にでも役に立ちそうな携帯電話とか、まあ、iPhone も含めて凝った写真が撮れなそうなカメラで撮るときのコツみたいなものを今日は喋ってみようと思うんですね。多くの方々がもう携帯の方で撮る写真の方が多いよ、増えてきてるんじゃないかと思っているし、そんな中でもね当たりが出たり外れが出たりするじゃないですか、携帯で撮ると。
そうですね、
その当たりがうまく増やせるといいかなとか思ってたりします、
はい、
ということで、本編の方に行ってみましょうか。携帯で撮るときのコツの方をおしゃべりしていくんですが、
はい、
渡辺さんはどんなカメラで撮ることが多いですか？
それは携帯でっていうことで、
携帯というかいろんなカメラを使われてると思うんですけど、やっぱり携帯が一番多い。
そうですね、やっぱり大体必ず持ち歩いてるのが携帯なので、やっぱすぐ取り出せる、いつも持ってるっていうので、携帯が一番数としては多いかなって
うまく撮れるときと撮れないときってなんかこう意識したりします？
そうです、やっぱりピント合わせの動く速さ、とでシャッターを切ったときのラグがあるので、止まってるものを、ね、風景とか撮るときはいいんですけど、やっぱ動いてるものを撮りたいなっていうときにはやっぱちょっと困ったりしますね。
そうですね、難しいですね、やっぱり、コンパクトデジカメとか一眼と比べると、撮るときに時間遅れ、
そうですね、あと起動が遅いっていうのもありますね。
あ、それはもう何とも言えないな。
そうなんですよ。
機種によっても違いますしね、あとは iPhone みたいなものだとアプリによってもカメラアプリ、標準のもあれば、買ってくるアプリもあるじゃないですか、
はい、
この辺は難しいですね。なので、起動までどんだけ時間短くできるかは各自ご努力していただいてですね、撮るときにはシャッターを押してからとか、iPhone だと標準カメラだとシャッターのタッチを離したときに実際の写真が撮れるんですけど、そこがどんだけ遅れるかとか、ピント合わせに時間がかかるかっていうのは、なるべくちょっと慣れてですね、自分の携帯だとどのくらい遅れるかっていうのをなんとなくこう肌で感じつつ、それを見越して操作をするっていうのが大事かなと思うんですよね、ここだって思ってパシャって押すっていうのももちろん普通なんですけど、やっぱり被写体の動きとかっていうのを少し予測して遅れないように撮れるといいんじゃないかと思うし、やっぱりそこを少し遅れるからっていうのを意識してシャッターを押す、また離すっていうのができるだけでも、そのシャッターチャンスを逃さないっていうのには、効くんじゃないかと思ってるんですね。
そうですね、
なので
iPhone なんかはこう、タッチして離した時にシャッターを切るので、
そうタッチして待つ、
そうですね、私も結構撮る時はもうシャッターボタンを押したまま待って撮るっていうパターンが多いですね。
そうですね、
はい、
あとですね、携帯電話でよくありがちな、いつも持ってるんだけど、レンズが汚れてるというのがよく見受けられまして、
はい、
私もねたまにこう iPhone とかで撮ると、レンズが汚れたままでなんかぼんやりした写真になることがあって、時たまこうカメラのレンズのとこ見て、曇ってないか確かめたり、あとは撮ろうかなと思った時にキュキュキュって拭くとかを、心がけてるんですけど、やっぱりコンパクトデジカメでレンズがしまえるやつとか、あとはレンズキャップが ついてるやつと違って汚れやすいので、レンズを、拭くとかチェックする癖をつけるといいんじゃないかと思うんですね、で、実はちょっとぐらい汚れてても分かんないことが多いんですけど、逆光というかですね、明るい方に向けると、そのレンズについた油とか汚れが白く光ってぼんやりする、でも逆光じゃなくするとそこに直接光が当たらないじゃないですか、そうすると気にならなくなるとかっていうのがあって、汚れてるのに気がつきにくいのも、携帯電話とか iPhone の特徴なんですよ。コンパクトデジカメだとだいたい汚れてれば気がついたりとか、ひどく汚れてれば気がつくんですけど、携帯電話気がつきにくいので、ぜひねレンズをまめにきれいにするっていうのに気をつけてほしいなと思ってます。あと気がつくときはやっぱり画面がぼやぼやっと白くなる感じなんで、
たまにありますね。
そう
あれなんでかなって思うと、こうレンズがあってレンズに指紋がついてたりとかっていう、
指紋がついてたと傷でもそんなことになるので、その辺を気をつけたいんですけど、逆にね、なんだろう、森ガールっぽいって言ってんだな、なんかほんわかした写真が撮りたいっていう時に、わざわざ指紋とかで汚してあげるとですね、ほんわかした写真になりますので、
ああそれ面白そうですね、
なので演出に使うのもできると思います。ソフトフォーカスフィルターって言って、一眼レフのカメラとかでレンズの先にくるくるくるってはめる物理的なフィルターがあるんですけど、その代わりにこの鼻の頭の油を塗るっていうのがね、まことしやかにやられてる時とかもあるので、わざと汚してみると、もわもわっと白くなるんで、そんな写真が撮りたい時にはそんなのもできるかもしれないですね。あとは今の話もあったんですけど、逆光に弱いんですね。光が入ると周りがその汚れてるのもあるし、レンズの周りが、いろんな部品がすごく近くまで迫っているので、そこの反射が映ったりして、逆光だと白い影っていう点だな、光が入るようなこととか、そういうのが起きやすいので、レンズに直接光が当たってるかどうかを意識するっていうのをちょっとやってみると面白いかなと、面白いというか、よく撮れるかなと思います。ちょっとだけ横向きでもですね、レンズに直接光が入ってる、画面の中に入ってなくても、だとその白いモワモワが出やすいんで、そこをちょっと意識してみてください。あと逆光だと撮りたいものが真っ黒になっちゃったりするので、 なのでそこはね1枚撮ってあ黒いなと思ったらちゃんと撮り直しをするとかっていうので防ぐか、撮る前にやっぱり光の感じを見ていただくのがいいんじゃないかと思うので、なんか光の方向をね意識すると携帯でも綺麗に撮れるんじゃないかと思います。あと最近の携帯はズームとかがついてるのが多いのかな。
私が使っている携帯は、まあ、撮るときに画素数が変えられるんですね。で、その画素数によってズームができる画素数ともできなくなる、
はいはいはい、
あ画素数を高くするとズームができなくなるとかっていう感じの携帯です。
そうですね、
はい、
やっぱりズームができるものはあんまりたくさんないんじゃないかと思うんですけど、そんなフォトないしを初めの頃から聞いていただいている方は分かると思うんですけど、とりあえずですね一歩前に踏み出して撮ると、撮りたいものが大きく撮れる。当たり前なんですけどね、ついついね写真を撮ろうと思うと携帯出して向けてその場でパシャで撮りたくなるんですけど、そこ一歩前にまたはちょっと引くだけで、撮れる範囲が随分変わるので、そこをね気にしていただけると、今まではなんかちっちゃいよねっていうね、子供の顔でもペットでも構わないんですけど、どうもちっちゃく写っちゃうことが多いのが、大きく写せたり、またはその背景を入れる、っていうのも意識してできるようになるには、こう一歩前とか後ろに寄ってみるといいんじゃないかと思うんですよね。
あ、はい、そうですね。
そうそう、
一歩二歩じゃないんですけど、うち結構スカイツリーが近いんですね。肉眼で見るとものすごく大きくて、わあやっぱり大きいなっていうのが迫力を感じるんですが、
結
構写真に登録するとなんかこうちっちゃいなっていう風に感じるんですよ。はい。なんですけどやっぱりこう本当にもう5メートルとかぐらい前に進むだけで随分とやっぱり感じが変わってくるので、
そうですよね。あとはお隣なんか入れようかと思った時にも、ちょっと撮る場所を動かすだけでスカイツリーの横にそのビルを入れるとか入れないとか、そういうのも含めて、もう少し柔軟にね撮る場所を考えると、フレームをいっぱいに使えるという、っていうのが携帯電話でもできるかと思います、あとですね、携帯電話のカメラってメカニカルシャッターというシャッターがついてないんですけど、暗くなるとやっぱり長めにこうなんていうのかな絵を撮って撮影をするので、やっぱり手ぶれとかしやすくなるんですよね。なので暗いと、なんかボケた感じがするようになるのは、ブレてるのもあるんじゃないかと思うので、ちょっと暗いなと思ったら手ぶれに注意すると、よりくっきり撮れるんじゃないかと思います、なんかねあんまり携帯電話だとシャッタースピードとか意識しないですけど、
ですね、特に数字が出るわけでもないですからね、
なんですけど中では、長めにシャッターを開いて、取り込んでいるのでその間にずれてしまう、手がぶれてしまうと、映る絵がブレブレになっちゃうんで、暗いところではちょっと手ぶれをしないようにっていうのを考えて、撮ると、よりくっきり見えるなと思います。あと携帯電話だと背景ぼかすとかってできないなって思ってる人たちもいると思うんですけど、なかなか難しいんですよね、カメラ自体がちっちゃいと背景ぼかすとかもちょっと難しいんですけど、マクロとかすごく近くが撮れるタイプの携帯だと、すごく近くを撮ると背景がぼけるので、例えばお花とかを撮るときには、お花にすごく近づけて、そこでピントが合うような設定にすると、向こう側にある窓とか部屋の背景になっているところがぼかして撮れたりするかもしれません。
あ、私は使いますね。
私のやって持ってる携帯は結構古いやつなので、スイッチでパチパチってマクロと遠くを切り替えるんですけど、それをお花側にして近づいて撮ったりすると、そこそこにぼけたりするんで、そんな工夫もできるんじゃないかと思います。そんな感じでですね、携帯でも綺麗に撮るコツがいくつかあるんじゃないかと思って説明をしてきました。他になんか携帯で撮るとき悩みとかないですか？
悩みというか 小技になるかもしれないんですけど、
うんうん、
あのマクロで、
うん、
あのもっと近寄りたいけどもこれ以上近寄れないっていう時に、
はいはい、
ズーム機能がついている携帯だと、
うん、
あのマクロにしてさらにズームにして離れるんですね、
うん、
でピントの合う距離のところからズームで合わせてってマクロで撮るっていうと
一番拡大できると。
そうです、近寄りきれないところのまでその近寄った感じに撮れるっていうのが、
うんうんうん、
私の携帯ではちょっとできるんで。
そうですね、工夫してみるといいかもしれないですね、
はい、
あとですね、
はい、
携帯って縦位置というか縦長で撮ることが多いと思うんですよね、持ち方として。
はいはいはい。
なんですけど、
ええ、
横の方がいいこともまあまああるし、普通のカメラ横が多いんで、
ええ、
横でもチャレンジしてみると、
ええ、
特に、ね、風景とかは横向きにした方が見渡せる感じで撮れるので、
はい、
いいかと思いますし、普通のこうご飯というか食べ物とか、
ええ、
街とかを撮るときにも縦だけじゃなくて横もチャレンジしてみると、
ええ、
今までと違った写真が撮れるんじゃないかと思ったりしますね。
はい、
はい、ということで携帯電話で撮るコツをお送りしました。
はい、今回はブログの方から、C さんからご質問を一ついただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こんばんは、いつも楽しく聞いています。質問させてください、
はい、はいはい。
デジ位置を使っていますが、本当はフィルムの写りが好きで、子供がいるので複数のカメラを持ち歩くのは厳しいし便利なのでついデジタルを使っちゃうんですよね。どうにかしてデジタルでフィルムっぽい写りにできないものかと思っています。
お、
ちなみに私が持っているデジ位置はちょっと古いのでいろんなフィルターもついていません。後から編集でという手もありますが、できれば後から処理じゃなくて撮る段階で設定ができている方が楽しいかなと思います。それで以前どこかでソフトフィルターを使うといいという話を聞いたことがあるんですが、わざとらしくない感じでフィルムっぽくなるフィルターがあったら教えてください。OO社で出しているカメラについている内蔵のソフトフィルターはちょっとわざとらしいかなと感じるので、ソフトの感じはほどほどにで良いのです。
はい、
ご質問です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
難しいですね。
そうですね、
渡辺さんはフィルムの絵の方が懐かしいとかって思ったりすることってありますか？
そうですね、私フィルムの方ではあの一眼デフを使ってたことがあるので、
うん
うん、懐かしいっていうのはその写りが懐かしいっていうよりかはなんていうんですかね、あの現像に出して出来上がってくるワクワク感とかって、
あ、そうですよね、
そういう懐かしさはありますね、
うん、やっぱりフィルムの味みたいな感じが、カメラの設定だけで出せないかっていうご質問だと思うんですけど、
はい、
その最近こうコンパクトデジカメで多いんですけど、何々風って言ってトイカメラ風だったり、そういうのでこう中で信号処理をして、フィルム風というか懐かしかったり、あとはちょっとアートっぽくするやつがあるんですけど、多分ご質問の方では普通に綺麗に撮りたいんだけどなんかデジタルっぽくない絵にしたいっていうことなんじゃないかと思うんですよね。で一時に比べるとデジタル一眼で撮ってもデジタル臭さっていうのはちょっと減ってるんですね。
あ、なるほど。
なのでちょっと古い機種だとすると、今買った方が、デジタル臭さ減ってると思うんですけど、それでもですねやっぱりフィルムっぽい感じ、にしたいのであれば設定をいくつか変えることで多少はフィルムっぽくできるんじゃないかと思っているので、私だったらどうするかっていうのの紹介をさせてもらいたいと思うんですね、会社によってこう設定項目は違うんですけど、絵作りをするような設定があって、コントラストとか色の濃さとかがそれぞれ設定できたりするんですよ、 で、その中で、私の持ってる、一眼レフだとシャープネスっていうのと、
うんうんうん、
コントラスト、色の濃さ、色合いっていうのが設定できるんですけど、
うん、
フィルムっぽくするにはですね、
うん、
シャープネスっていうのを下げます、う
ん、はい、
でコントラストっていうのも下げます、
はい、
で色の濃さは上げます。
なるほど。
なので、コントラストが低めで、
うん、
色が濃いめ、
うん、
でシャープネスっていうくっきり感は低め、
うんうんうん、
でやるとちょっとフィルムに近い雰囲気になるんじゃないかと思うのと、
うん、
あとはホワイトバランスっていうのがフィルムのところは、実はあんまなくて、フィルムだけで決まっていたんですけど、
うんうん、
ホワイトバランスを固定、お日様の外で撮るところのお日様マークに固定をしておいてってやると、うん、フィルムっぽく撮れるかなと思います。もちろんねフィルムに、やや近づくんですけど、
うん、
そのフィルムで撮ったようなちょっとしたザラつきだとかね、
うん、
あとは暗いところが真っ暗にならないで、うん、少しこう絵が残ってるとかっていう感じはなかなか難しいんですけど、
うん、
今言った設定をすると雰囲気的には、フィルムに近づくんじゃないかと思うんですよね。あとはやっぱ大事というか自分でコントロールなかなかできないんですけど、
うん、
光の感じをなんだろうな意識すると、
うん、
自分の撮りたい感じ設定だけではなくて、
はい、
あったかい感じとか多分ね、うん、フィルムで撮るのがいいって言ってる方は、うん、少しねあったかい感じの、絵作りを期待されてるところがあるんじゃないかと思うので、光の感じを高く撮れるっていうのはね実はめんどくさいというか大変なんですけど
、はい、
直射日光じゃなくて少し影のところとか、室内でも、光が入ってくるのを、光の濃淡があるようにしてあげた方が、
うん、
それっぽい写真になるのかなという気はしています、うん、
はい、
機種とかねこんな感じっていうのがもう少し具体的に分かると、
うん、
もう少し詳しい話もできるかと思うんで、もしやってみてこうでしたよっていうのがあったら、ご報告というか、
うん、
レポートの書き込みをしていただくと嬉しいですね。
そうですね。
うん。そんな感じでお答えになってますかね。
ね、今聞いた話の中だと、
うん、
ね、ちょうど今アナログ放送が終了してデジタル放送に切り替わってって
切り替わりましたね。
ね、でうち結構、ね、最近ブラウン管から液晶テレビに変わったんですけど、
うん、
なんかイメージ的にはなんかそんな感じなのかなっていうのがちょっと今頭の中で
浮かんで、デジタルの中やけにくっきり映りますよね。
そうですね、すごい液晶テレビだとこうくっきりはっきりっていう、うん、メリハリがすごくつくっていう感じがありますね、うん、
そうですね、
うん、
今言ったような設定ぐらいで、満足いかないときにはやっぱり後から調整をしてフィルムっぽくすることになるかなと思っています。
はい、
はい、ということで質問のコーナーでした。
はい、ありがとうございました。
サンナフォトナイスショー
エンディングでございます、
はい、
さっきもね C さんからのご質問があったんですけど、
はい、
我々もご質問があってそれに答える方がリスナーの皆さんとの交流がうまくできてるなという気もするので、
はい、
ぜひぜひご質問やらですねコメント送ってほしいなと思います。
そうですね、
うん、あと iTunes のねコメントみたいなのもあったりするので、はい、やっぱり何かしら返ってくるとこちらも励みになりますので、
はい、
うん、ぜひご質問などお寄せくださいませ、
はい、
あと最近こう渡辺さんの、
うん、
こうインスタグラムとか見てるとですね、
うん、
爪にキャラクターが入った。
そうです、マニキュアを塗ってその上にね、本当はネイルアートって言って書いてもらったりとかね、
うん、
自分で書いたりとかするんですけど、それをうまい具合にシールで
キャラが蓋が入ってるシールがあったりするんですね。
そうです。
うーん、
それがこう結構うまい具合に馴染むシールをつけまして、
うんうん、
お、これってバレないじゃんって思いながら、
バレない
じゃんこう、ね、 それで遊んだりしてインスタグラムに載っけたりとかして、
うん、やっぱねそういうのもマクロみたいので撮らないとピントが合わなかったりするし、
うん、
多分爪だとなんだろうな、うまく明るいところで撮ってあげた方が綺麗に映ると思うんですよ、色も。
そうですね、
うん、でマニキュア塗るのにもしこう手元のライトつけてるんだとしたら、
うん、
ライト当たるところで、
うん、
あとは多分手の形がねまっすぐ伸ばした、手の甲から取るパターンは、
うん、
なんとなくこう指が揃ってる感じもするんですけど、
うん、
軽く曲げて手のひら側から見て、こう曲げた指が並んでる感じの方が、
うん、
なんていうんですかね、指の関節の、
うん、
こう目玉みたいなシワが少なかったり、
あ、はい、
あとはこう自然な感じの手に見えるんじゃないかと思うので、そんな感じでこう自分の手をどう演出するかも考えながら何枚か撮って、
うん、
良さそうなのを選ぶと、
うん、
自分のねこうマニキュアの記録とかもつけたくなると思うんですよ、今みたいなシールあったりすると。
そう、はい、そうですね、今回はこんな風にしたみたいな、
そうそう、
次はどうしようかなとかって、
その時にマイポーズというかがうまくできると、う
ん、はい、
安心して撮れるんじゃないかと思ったりしてます、
はい、
ということでですね、告知の方をさせていただいて、はい、エンディングの方に行きたいと思います、
はい、
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。ご質問、コメント、あとはリクエスト、こんなことしてほしいというのを、送ってください、
はい、
投稿の方は、ブログのコメント欄、メール、あとはツイッターなどでお願いします、
はい、
メールで送っていただく場合には、メールアドレスSONNAP、 そんな P になります、
はい、
@0438.jp、 SONNAP@0438.jp です、
はい、
ブログのコメント欄からでも、募集しておりまして、
はい、
そんなフォトないっしょとひらがなで、検索していただけると見つかると思うので、はい、そちらのコメント欄からも質問コメントお願いします。あとですね、最近、たまにしか書いてないツイッターのアカウントもございまして、こちらも SONNAP というアカウントでやっておりますので、こちらを、フォローしていただくとたまにコツをつぶやいたりですね、あとはちょっとしたことだったらそこで、反応できたりするので、こちらでもコメントをお寄せください、
はい、
あと最近そんないプロジェクトの Facebook のページも作ったりしてるので、遊びに来てみてください。
はい、
来週のテーマは、今日のところは決めてなくて、マニキュアをきれいに撮るにはって話をしようかと思ったんですが、10分も持たないよねって話をさせちゃいまして
そうですね、
急遽ちょこちょこっと喋っちゃったんですけど、
はい、
まあ、夏なんでね、
足
の爪は何て言うんでしたっけ、マニキュアじゃなくて
ペディキュアですね、
そうそうそう、そんなのも、はい、塗る機会があるかと思うので、ぜひ夏に向けて爪とかを可愛く撮っていただけるといいかなと思って、
はい、
おります。
はい、
はい、というわけで、そんなフォト第24回、
はい、
お送りしましたのは、吉安と
渡辺でした。
はい、この番組の BGM は鉄尾芸術製作所さんの楽曲を使用させていただいております。ありがとうございます。ではまた来週。
また来週。
さよなら。